日新聞熱血取材。この番組は奈良日日新聞の熱血記者ミスター藤田が奈良で活躍する話題の方々をフォーカスし、 FM ラジオを通じて取材の模様をお伝えしようという試みです。毎月第1週目はノブレスグループ河合範子氏、第2週目はヒロコーポレーション向山隆弘氏、第3週目はアクティブエナジー西野光弘氏、第4週目はアルファコーポレーション米田昭一氏をフォーカス。奈良日日新聞は明治31年8月7日創刊。奈良県民と共に歩み、平成30年には創刊120周年を迎えます。現在は奈良に特化したニュース情報を届ける週刊新聞という新しいジャンルを切り開いています。日日新聞熱血取材、今回は第1週目ということで、ノブレスグループの河合範子代表にお話を伺います。ノブレスグループは人と物の相互交流を通して安全で信頼できる地域社会づくりに貢献する総合観光物流企業を目指していらっしゃいます。より多くの人々が心と心とでつながり、笑顔があふれる心豊かな社会を創造維持できるよう、事業活動を通じて挑戦し続けておられます。そして世界的視野に立って物事を捉えながら、地域に根ざした活動を行われています。ノブレスグループの河合範子代表は、観光業として奈良名護見館、京都名護見館、ホテルアジール奈良、ホテルアジール奈良アネックス、ホテル関西などを経営されていらっしゃいます。
では1ヶ月ぶりでございます。どうもご無沙汰しております。
今日も呼んでいただきましてありがとうございます。
とんでもございません。お忙しいですよね。
おかげさまでありがとうございます。
そうですか。ホテルの方もいっぱいお客さんがいらっしゃって、
はい、特にセカンドアメニューっていうビストロですけど、はいはい、アネックスの方でオープンさせていただいて、はい、去年の12月からなんですけど、はい、お昼にですね、はい、もう本当にご迷惑かけてるなって思うぐらい並んでくださってるので。
アネックスの24号線沿いのところですよね。
そうです、そうです。バイキング形式のビストロなんですけど、まあフレンチのシェフ、はい、ちょっと頑張っていい人と巡り合えて、はい、で美味しいものを食べていただけたらなと思ってやりましたらですね、はい、お昼に結構本当に主婦の方々が来てくださって、ね、
はいはい、結構なんか地産地消といいますかね、かなり奈良県産にこだわったもの食材をね使ってらっしゃるというふうにお聞きしたんですが。
あ、そうですね、はい、特に今安堵町なんかは、はい、富本健吉記念館のこともあるので、はい、安堵町へ行ってですね、はい、朝市で食材仕入れてきたりですねそう、もう本当にマニアックなことをしながらですね、いろいろと取り組んでます。
安堵町長がですねそのお話されておりまして、非常に喜んでおりました。やっぱ安堵の食材ね少ないし、逆に提案いただいたと、河合代表の方からですね、例えばここでこういうの育ったらいいんじゃないですか、こういうのも作れますよとかいうことを言っていただいたんで、と逆にね教えてもらって、勉強になったみたいなお話されていらっしゃいました。
いいよ。私も高校の大学の先輩になるので、はいはい、町長様からいろいろ教えていただいてるんですけど、はいはい、一番勉強になったのは、うん、安堵町にすっごい、牧場がある
らしいですね。私も聞きました。なんか あの奈良でもですね、あの大和牛の最高級品種を作られる生産者の方がいらっしゃるというふうにお聞きして、まだ私食したことはないんですけれど、
手に入らない、
やっぱりそうですよね、
美味しすぎて手に入らない。うちもですね、結構ね、いろんなルート持ってると思うんですけど、はい、なかなか手に入らないんですよ本当に。
あ、そうなんですね、うん、どこに行ってるんでしょうね、一番いいなんて。
いや、わかんない。だからね、まあ、数が限られてるのと、それからやっぱりいいお肉を選別されてるからだと思うんですけどね、はいはいはい、でそういう意味でも奈良は、美味しいものいっぱいあるんだなって私自身も改めて思いました、うん、
はい、
で朝一ね、はい、安いっていうのもあって早く行かないと全部売り切れちゃうんですよだからうちも調理の人とか営業の子がですね、はい、わざわざそこまで車で仕入れに行くんですけど、
はい、なんかこう野菜に土がいっぱいついてそうで美味しそうな感じがなんかすごくね、本当やっぱでもやっぱり野菜に土がついてるってそれだけなんかね、あのミネラルだとかそういうのも一緒についててやっぱ味にも多少影響するんじゃないかなというふうに勝手に思っております、うん、
あとだからそのやっぱり和の野菜なので、はい、その西洋的な料理のビストロだけじゃなくて、本館のアジールの方のカガリアでも出してるんですね、
はい、あ、カガリアさんこの間代表寄せていただきまして
ありがとうございます。
いや、あの、ね、番組の打ち合わせであの時大変改めましてお世話になりました
で、あの時にそのくなんていうんですかね、クモコのグラタン、でそこに、はい、うちも出してるのが、はい、大和太ネギっていう、はいはい、あのネギをグラタンに使うっていう、だからちょっとこう
大和太ネギってあんまり聞いたことないんですけれども、
え、美味しい太ネギがやっぱあるんですよ。その玉ねぎとかと違って、はいはい、ちょっと食感があるんですよね。でも普通のネギとは違って甘みもある。
うん、
でそういうのをグラタンに入れるとすごく美味しいので、
はい、
で太ネギのグラタン作ってもらった。でまだまだだからね、奈良はね、はい、工夫次第で美味しいものいっぱいあると思うので、まあ、だからそういうことをチャレンジしていくのが私たちの仕事だと思ってる。
そうですよね、やっぱりうまいもんなしって言うほどじゃなくて、逆に本当におっしゃるように美味しいものいっぱいありますしね。これやっぱ PR が
足りない？
どうなんでしょう。
私がいつも奈良のことで残念に思うのが2つありまして、はい、まあ、前回お話しした名残館も、はい、土産のプラットフォームを自分で作ったわけですよね、はい、でプラットフォームって駅のことですよね、
はい、
新幹線の駅がない、それからターミナルの駅がない、それから高速道路のお土産売り場がない、はい、これないない尽くしなんですよ、
はい、
だから例えば大きな高速道路のターミナルがあって、はい、そこで1日にもう何千人何万人の人が土産買ってくれるような場所、
はい、
例えば淡路島のところにすごい大きなのあるじゃないですか、はい、ああいうねターミナル、はい、高速道路のターミナルが1個あると、はい、それはまた全然土産売れると思うし、それからもう一つはですね、あの JR と近鉄が統合されていて、はい、で1日に何万人っていうとまでいかなくても何千人の人がですね、
はい、
こう JR 奈良駅近鉄奈良駅 の、 このターミナルで降りて土産買ってくれていたら、はい、もっとお土産売れたと思うんですね。でそのお土産の経路を通じて、はい、駅弁が売れてるとうまいものができてたと思うんですよ。
そういえば奈良駅弁って聞きませんよね。
ないでしょ、
確かに奈良の名物駅弁っていうものが、
だから私はね、奈良で例えば、はい、うなぎの駅弁、
はい、
だから川魚がうまいよっていう、うなぎ駅弁とかね、天子駅弁とかね、
天子です、県の魚ですからね、天子駅弁、
うん、天子駅弁、はい、それからジビエ駅弁、それからさっき言った大和牛駅弁みたいなね、はい、駅弁が売れるところがあればみんな土産に買って帰る、新幹線の中で食べる、
はい、
これがないんですよ。
そうですよね、ないですね、大体ね、うん、日本全国どこ行っても名物の駅弁、
そう
ね、あの青森でしたっけ、イカ飯なんかもね、うんうん、ね、非常に面白いと思いますし、
マスの寿司とかね、だからこんだけ実は美味しいお肉あるのに、はい、どうして美味しい駅弁がないのか、
はい、
駅弁を売る場所がないからです。で私がぜひやってほしいなと思うのは、なんで JR が上通っていて近鉄が地下通ってんのに、ここがターミナルにならなかったんだろう、
うん、
いつも思うんです。でターミナルがあれば、はい、例えば近鉄で来た人が JR で一休寺に行く、
ね、
それ京都ですけど、はい、で宇治へ行く、はい、反対に法隆寺もそうですけど、はい、いい観光資源になるようなお寺がいっぱいあるんですよね、
はい、でところでちょっとあの河合代表のねことをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか、はい、
どうぞ。
はい、私河合代表のイメージはもう奈良県では随一のね女性実業家というイメージがあるんですけれども、もともと実業家になろうという気は まあね、お父様が事業をされてたということもあったと思うんですけれども。
そうですね、うん、あの私の祖父が河合徳三っていいます、はいはい、で南都水産の叔父も河合徳三といいます、
はい、
で、祖父の上、
はい、
曽祖父は河合徳松といいまして、はい、で何でも聞くところによると、